いやー、この前家族で行った福山の一泊旅行楽しかったな。県内だけどあんなにも非日常が楽しめるなんて、これは早く瀬能さんにもお土産話したいな。そろそろ待ち合わせ時間だけど、あ、瀬能さん、はい、
間に合った
間に合った。
あ、すみません、ちょっと遅れそうだった。
いえいえ、セーフ。
お待たせしました。
いえいえ、行きましょう。
はい、
今月から始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
未来株式会社の瀬野明です。
お願いします。
お願いします。
あの瀬野さん、
はい、
贅沢にも県内に一泊旅行したんです。
おうおうおうおう。
福山市の友の浦、はい、行かれたことありますか？
一回ありますね。
すごい綺麗ですよね。はいはいはいはい。であの小室浜海岸っていう隠れ家ビーチのようなところに、うん、キッチンナッティっていう本格石窯で焼いたビール酵母の自家製生地のピザが美味しいお店があるんです。
へー。
で行った時あの海水浴している人が何組かいたんですけど、うん、お店本当あの浜辺のところにあって、うん、南の島にバカンスに来ているような気分になれるという。で店長の田中浩二さんはもともとお店は福山駅のより北側の地域にあったそうなんですけど、うん、10年ちょっと前にこの海岸へ移転して、うん、店内にあの DJ のターンテーブルが置いてあるんですよ。
ほうほうほう。
で音楽好きの田中さん、あの DJ やアーティストを呼んで音楽などのイベントもされてて、
うんうん、
やっぱ綺麗な海の目の前という立地、うんうん、たくさんの人が来る、うん、さらに料理があればいろんな人が足を運びやすい、うん、まさに絶好の場所なんですよね。
なるほど。
うん、
富田浦いろいろやってますよね最近 ね、
ね、うん、ただここすごいのが、うん、あのお店移転するまでは、うん、海水浴シーズン以外は閉鎖されてたんですって。浜辺に入れなかった。あんなに綺麗な海見ることができなかったんです、
うんうんうん、
だけどお店を年間通して営業したことでいつでもその気軽に浜を訪れることができるようになったと、
うんうんうん、
いうことなんですけど、やっぱり街とかその場所に魅力があるけどそれを大切にする活性化するには、うん、そこにあるものをどうやって生かして輝かせていくかっていうのが大事なんだなって改めて思いました。ピザ絶品なんでぜひ。
わかりました、行ってみます
、ね。さてこの番組は株式会社エルユートワイオの長尾さんと未来株式会社の瀬能さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では1曲お送りした後待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。瀬能さん、曲紹介お願いします。
はい、今富田さんの話を聞いてちょっと海を感じたくなりました。
はい、
じゃあ今日はパフィーの渚にまつわるエトセトラお願いします。
長尾純平、瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。リスナーの皆さんが住んでいる街の情報、お悩みなどあなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは愛媛県でメンバチョプロジェクトをしてらっしゃいますひねるの山中由佳さんです。
はい、山中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日ゲストにお迎えしたっていうのはどういったつながり、
はい、どこで山中さんと出会ったか僕正直覚えてないんですよ。
私は何かの飲み会でお隣だったっていうあの初対面を覚えてます、
うん、覚えてないんだけど、いろいろ聞くとですね、
はい、
僕がずっとやらなきゃいけないと思っててできなかったことをもうやってる人がいたっていう、すげえと思って、ちょっと山中さん具体的にどんなことをやられてるか教えてもらっていいですか。
はい、ありがとうございます。メンマチョプロジェクトっていう名前で、
はい、
全国各地で悪さをしていると言われている竹林をタケノコのままで食べて美味しく楽しく解決しようっていうプロジェクトをやっていて、
はいはい、
メンマの 製造販売の事業をやっています、
うん、メンマのメンマ腸、
うん、腸、
うんまあ、それ腸が気になるんですけど、うん、
あなんかその環境問題とかって東京で働いてる時ってなんか意識高い系の人がやってることみたいな感じ、はい、ちょっと距離があったんですけど自然環境みたいなことと、はい、で地方に移住をしてからやっぱりすごい自分の生活と山とか自然資源の関係ってとってもつながってるんだなっていうことを思ったので、はいまあ、そういうことをあんまりその小難しくではなく、うん、もうなるべくこうタッチポイント優しくというか、うん、楽しく伝えていきたいなっていうことでレモン味のメンマを作ったっていうのが初めなんですけど、だからまあそれのブランディングとかネーミング考えてる時に、まあ、いろんなネーミングの案をブランディングの会社に出していただいた時に、はい、メンマ帳っていうのが出てきて、またふざけてんなと思いながらはいはいと思ってたんですけど、まあ、1ヶ月ぐらいちょっとどのネームにするかを決めてる時に、うん、なんか覚えてもらってることがすごい大事だなと思って、一番記憶に残る名前にしようと思って、結局その20案ぐらい出していただいたんですけど、はい、その中でメンマチョっていうふざけてるあの名前とプロレスラーのキャラっていうそのセットの組み合わせが一番記憶に残ったなっていうので、
は
い、
そうなんです。
マッチョな覆面レスラーのメンマチョ君を、
はい、ホームページ拝見させていただいたらメンマチョイズニューヒーローって書いてあるんですけど、うんうん、マッチョ の, あのムキムキの覆面レスラーマスクマンですよね、
はい、
でもちょっと緩い感じのイラストで、
はい、マッチョってことです
とメンマがかけてある言葉ですね、
はい、メンマチョ
なんかねその山中さんの今までのこう経歴キャリアから言うと、はい、全く僕の中ではつながんなくて、
確かにさっき東京っておっしゃってます、うん、どういった
愛媛の松山が出身なんですけど、はい、大学で東京に進学をして、うんそのまま東京で働くんですけど、不動産の企画とか、まあ、ディベロッパーさん向けに企画開発で土地建物をどうやって使ったらいいですかみたいな仕事をしていて、はい、ちょうど私がその時消滅可能性都市っていうあのワードが流行ったって言って失礼ですけど、時期に自治体さん向けにあの空き家のトライアルステイって言うんですけど、試しに移住を考えてる方向けに空き家を紹介するみたいなことをやっていて、はい、でなんかまあその移住推進みたいなことで、まあ、国からもちろん地方にたくさんのお金が流れていて、はい、それの使い方がこれってどうなのってあの当時はすごく思ってました。今はまあいろんな事情でそういうことがあるっていうのは分かるんですけど、なのでまあ東京で仕事している、まあ、真ん中で本当にその中心の開発会社さんとかとお仕事をしている感覚と、地方のこのお金はたくさん流れているけど、うん、これが本当に地元にとって、うん、生きたお金になってるんだろうかみたいな結構担当しながら疑問に思っていて、うん、なのでそこから地方に興味を持ったっていうのがきっかけではあります、うん、でその後、まあ、独立をして地方をもうちょっとまあちゃんと見てみたいなっていうことで、うんうん、東京で仕事しながらいろんな地方を転々として家なかったんですけど、はいはい、っていう生活をしていて、なんかもうちょっとやっぱり自分の言葉で語れるぐらい地方の課題感とか、うん、なんか魅力だったり可能性だったりということを知りたいなと思って、どこかに拠点を持ちたいなと、
はい、
はい、思いました。で全然愛媛に帰りたいとかも思ってなかったんですけど、
そうなんですか、
たまたまそのプログラムとして先週の鈴木さんも同じプログラムなんですけど、うんすね、愛媛県の最上
市、先週は株式会社ゼンテックの鈴木直之さんをお迎えしましたけど、うんはい、同じですね、はい、愛媛県最上市
で、うん、そうですね、何人かその地方で起業をしたいですということを支援しますという取り組みがあって、
はい
はい、応募をして最上市に拠点を移すことになりました、
うん、じゃあ巡り巡って、はい、まあ、自分の出身の愛媛県に帰ってきたっていうことなんですね、うん、
しかもばあちゃん家があったので一応遅延もあるっていう、
そうなんですか、
そうなんです、
それでメンマですよ。この竹林の課題って、はい、僕ずっとこれは何とかしないといけないって思ってた3年ぐらい悶々としたのも、そうか国産メンマいいかもって思ったまでで、
はい、
実現する方法を全くこう思いつかなかったんですけど、
はいはい、
それを山中さんはやってるわけですよ。だからそのこの人第一次産業とかなんかその系の人かなと思ったら、はい、全然違うわけですよ
今どうしてこの愛媛の西条市の 竹に注目をされたのか、でその竹がなぜ問題で、うん、それをどうやって生かすのかっていうのをお聞きしたいんですけど、うんうん、
なんか竹林をどうにかしなきゃいけないとかって本当にまともに思っていたわけではなくて、もちろん移住するまで放置竹林って言葉に出会ってもなかったし、うんうん、ただなんかその私が町づくりみたいなことに関わる上で、うん、やっぱりその地域で地域の中にいる人が一人一人課題意識とか自分で主導能動的にアクションをしていくってことがないと、地域ってどの地域もどんだけ外から優秀なコンサルの方が来ても死んじゃうなっていうことはとっても思っていて、なのでそういうあの力を信じたいみたいなのはもともと根本にあって、うん、でまあ、地方にある豊かな資源をきちんと市場に載せるためにその地域にない、クリエイティブな力だったりと組み合わせて商品だったりサービスを作るハブを作りたいですっていう事業計画で西条市にはもともと来ていて、じゃあその私が思う地域の資源として、何かを選んでいく商品として世に流通させてみようっていう、まあ、町づくりの一環として地域の人が、あの参加できるプロダクト、取るのもできるし食べるっていうのも参加できるしってことで、レモン味のメンマ面白くないみたいな感じで始まってるので、そんな感じでメンマを始めました。で竹林で最終的に決めたのは、はい、杉ヒノキとかそういう人工林、はい、放置されてる人工林も問題になってるんですけど、西条市って水の都って言われていて、打ち抜きっていう自噴水が、はい、湧き出てる、でまあ、その地下水が、地下水が低下しているみたいな問題があって、それはとっても複合的な要因が絡み合ってるんだけど、はい、まあ、一つ言えるのは山の環境が悪化しているから、うん、地下水のその水源の保養みたいなことが低下しているっていう、そういう能力がっていうのがあって、杉ヒノキが適切に間伐がされてなくて手入れされていないっていう問題と合わせて、まあ、放置竹林みたいな、竹林ってすごく水を吸うのでそういうことも含めて、やっぱそういう山を守ることが水資源、私たちにとって一番多分大切な水資源を守ることになるんだみたいな、でそれは私個人が何か解決できるとは思わないけど、そういうことがあるらしいっていうのをみんなを知った方がよくないと思って、うん、なんか超素人がメンマ作ってみたらメンマできたみたいになってたら、みんなもやるか他のことやるから
すごいでしょこのゆるさ、
すごい
三原でもやったんですよ。
あ、そうです
なんですか、うん、へえ、面白い。じゃあもうそのところどころの年末ができるかもってことですよね、うん、今後考えれば、うんうん、
それ今日持ってきてるんですか。
お持ちするつもりだったんですけど、はい、なんかこの辺に売ってるとこないかなと
本当はどこで買えるんですか。
愛媛、うん、広島なんて今尾道とかで売ってる時もあるんですけど、夏とかだと
オンラインは、
オンラインで、はい、
買うことができる、
買い求めいただきます、
は
い、
じゃあもうメンマちょっと検索すれば買えるんですね、
はいはい、うん、今日、はい、代わりに、
代わりに
ナスを持ってきました
待って、なんでナスですか。
西条市、あの水の都ってさっきお伝えしたんですけど、はい、水をたくさん吸う丸っこいナス、
でっかい丸いし、でっかいし、
メンマチじゃなくナスの宣伝をしに、
うわ、もう重いですね
大きいですよね、
こんな立派なのがなるんですね、愛媛県西条市。
皮がすごい薄いんですよこれ、
見たことないもん。本当に水守っていかなきゃいけないっていうのが分かりますね。
そのナスを守るため
にも、なるほど、
うん、そう、農作物
メンマを作っていかなきゃいけない、
うん、なるほど、まとめがうまい
はい、
分かりやすくするとそういうことです、はい。
ですね、前半お話いろいろお伺いしたので、まだ後半もお伺いします、はい、ここで1曲お届けしたいと思うんですが、山中さん、どんな曲を選びましたか。
はい、瀬野社長のイメージでどんな歌がいいかなと思った時に、はい、トーンの低い感じでとにかく前にこうなんか進んでるイメージがあって、
まっすぐ前に、
まっすぐ前に、
竹じゃないですか、まっすぐ、
あ、まっすぐ上に
カラリグ
レイ、ごめんなさい、
なん、はい、大事マンブラザーズバンドさんのそれが大事という歌を選ばせていただきました。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、 あなたの街で会えたらいいね。今日は愛媛県西条市でメンマチョプロジェクトをしていらっしゃいますひねるの山中由佳さんをお迎えしています。山中さん、先週の鈴木さんも、
はい、
ゼンテックの鈴木さんも西条にで事業をやられてるんですけども、今なんかこう鈴木さんとやられてることってあるんですか？
ああ、私が今その愛媛の西条市で、はい、パーラー〇〇っていうシェアスペースをやってるんですけど、実は鈴木さんもあのパーラー〇〇使って、今ゼンバーっていうバーをやられています。はい、それはなんか前回のあのゼンっていう仕組みを使って、うちで上げたこのパーラー〇〇のゼンバーで上げた利益の一部を全の寄付金に回して、それがまた循環しているっていうことで、ご自分でバーに立たれてちょっと、はい、酔っ払いすぎることもあったあれなんですけど、はい、楽しく、
なんかそういうつながりとかがいろいろできる中でもそうなんですけど、はい、これからそのこう山中さんが考えられてることとか、これからの展望みたいなことってあるんですか？
ちょっと、まあ、メンマ食品製造みたいな竹林関係の話で言うと、もうちょっとやっぱりいろんな商品を増やしていきたいなっていうのがあって、今メンマジャーキーっていうメンマをジャーキーして、今ビーガンとかもあるので、はい、やっぱそういう需要もあるみたいっていうので、あとはスパイスで発酵させたピクルスとかを作っていたりするんですけど、それはそれでこの消費者の方にそういう問題あるんだっていう、もっとこう、メンマがメンマらしからぬプロダクトをこう一生懸命作ってで広めていくってことをまずは一個しっかりやろうと思っていて、はい、ただ一方でそのメンマを取ることにもつながるんですけど、きちんとそのタケノコを取るだけではなくて、竹林の整備自体も並行してやっていかないと、やっぱり大きな根本的な解決にはならないなと思っていて、はい、竹林のその生竹と呼ばれる伸びた竹を粉砕したものを農業資材だったり、あとは動物とかお魚の飼料だったり、あとはバイオマス発電の燃料だったりということに、どう転換するその地域内の循環が作れるかってことは本当に一生懸命考えていて、
いろんな、はい、
実験を、まだまだちょっとあの実験段階ですけど、愛媛あのタイが瀬戸内タイが有名だと思うので、はい、タイの養殖やってるあの事業者さんのところの飼料に 1% ぐらいですけど、はい、タケノコの混ぜさせてもらって、で竹ってほっといても乳酸菌がどんどん増えるので、この竹の粉の状態で乳酸菌があの溜まっていくんですけど、はい、それ混ぜてもらうことで お魚の腸内環境が良くなったり、肉質が良くなったり、臭みがなくなったりとか、でなんかやっぱ輸出よ、特にヨーロッパとかに出そうと思った時に、美味しいとかそういうことよりも、やっぱり自然環境に配慮したとか、そういうことが重視される世の中になってきてるらしくて、ちょっとそろそろ竹の出番が
そうです、ね、
出てくるのかなっていうので、はい、
今後ねまた燃料に変わっていったりとかしたら、
本当に
もうオール愛媛西条市ないし、もうオール竹みたいな、
オール竹の時代ができ
るかもしれない。わ、面白いですね。
すごいですよね。
楽しみになってきました、
うん、よかったです、ね、ぜひ一緒に
一緒に竹を、
竹の子も竹も取っていただいて、
ねえ、さあ、年末帳を作っておられる山中さんの、ここからはゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えていただきます。題して穴町ここだけの話ということで、山中さん、ここだけの話と前置きをしてお話しください。
ここだけの話、はい、町の人が町の危機に気づいてないと思う。
もう瀬野さんうんうんとおっしゃってますが、
すごい良かった、共感を得られて、
どういったことでしょう、
詳しく。どういうことでしょうね。なんかそのやっぱりなんか多分あんまりこのまま過ごしててもそんな目に見えて、なんか自分が死にそうになるわけではないじゃないですか。やっぱり街って結構長期的に作られて中期的に壊れていくものだと思うので、はい、ってなるとやっぱり新しいことをやることってリスクでしかないと捉えられることが多いと思うんですけど、やっぱりもうちょっと先の未来を見た時に、このまま行ったらあなくなるね街みたいなことに気づくのが結構遅れる。こういう言い方をすると本当に偉そうって言われるのでちょっと気をつけてるんですけど、私もあの 不動産の開発の企画とか今でもやらせていただいていて、やっぱり1万人切ってる自治体さんとかとお仕事するときに、やっとそのぐらいになって本当に、まあ、行政も含めて危機感を持って本当に必要なことにこう集約していくっていうことが起こると思っていて、まだなんか大丈夫と思ってる感じがやっぱりあるんだろうなと思って、でもそれをどう伝えたり私がどう振る舞うことがそれの気づきになるんだろうみたいなことは日々悩んだりしてますけど、なんかすごい偉そうな言い方になっちゃった。
地方創生とかに携わっている方々って皆さんこの悩み抱えてらっしゃるのかなって思いました。
そうそう、みんな同じこと言いますよね。
ですよね。
こういうふうなこう思いを持ったりとか、そういう危機感課題を持っている人がこの番組を通じてこうつながってくるといいですね。
もうつながる居場所にもなってほしいですね、こう待ち合わせなので、待ち合わせてもらって
紹介します。
そう、ね、
聞いてありがとうございます。
リスナーの方で
いい番組があるよって、はい、リスナーの方もね、
そう、はい、でそういうことをやりたいとか思ってらっしゃる方もいるかもしれないですしね、
収穫パートナーというのを随時募集しておりますので。
何ですかそれは。
それはもうちょっと言った方がいいんじゃない
ですか。確かに収穫パートナーは一回私が現地にお伺いしてやり方とかを教えます。でその後取ってもらった分に関しては買い取りますっていうのをとってもシンプルな仕組みでやらせてもらってるので、もし興味がある方リスナーさんの中でいらっしゃったら電話ください、は
い、ということです、
はい、100件ぐらい応募が来る、応募
問
い合わせが来るといいな、はい、
全然余談なんですけど、はい、私のここだけの話、
はい、
この春、はい、息子が初めてタケノコを取ったんですよ。
自分で
最後のあのボキッとこう行く一手を息子がやって大喜びですよ。
あら、
メンマチョジュニア、
ね、やばい、
メンマチョジュニア、
もう継いでもらうしかない、
ね、はい、なんか子供にもいい経験にもなりますからね、
うん、確かにすごい、ね、そう、子供向けのワークショップとか毎年やらせていただいてるんですけど、すっごい楽しそうにやっぱり子供たち参加してくださって、はい、本当にありがたいなと、
うん、しかもね、これがね自然を守ることにつながるんだよっていう勉強にもなって、
確かに、
いや素敵です、
いいことしかないです。
いや本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もうマッチョで頑張ってください、
はい、頑張ります
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは愛媛県西条市でメンマチョプロジェクトをしていらっしゃいますひねるの山中優香さんでした。
山中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあもうエンディングの時間なんですけれども、はい、メンマチョの山中さん、
はい、
うん、ほわっとしているのにパワフルな女性でしたね。
そうですね、はい、本当あのオーラはどっから出るんだろうっていう
メンマパワー、うん、
メンマパワーですかね。
食べてみたいです、はい、今度こそ、
はいはい
はい、オンラインで注文しましょう。
そうですね、はい、
さあメッセージ届いています。ラジオネームケータさん、30代男性から、私岩手県に住んでいます。東日本大震災が起きた時この先どうなるんだろうととても不安でしたが、テキリーズイケセラセラみたいな明るい直子さんを見てほっとしたのを覚えていますと、岩手に来てくれてありがとうございますというメッセージいただきました。ありがとうございます。
岩手から聞いてくださってるってことですか。
そうですね、岩手在住の方です。
ありがとうございます、
ね、私も岩手県でアナウンサーをその震災の翌年からしていたんですけれども、まあ、こうやって今もねつながっているっていうのはありがたいですね、
ありがたいです。
だし、こう岩手もそうだし、いろんな地域がもっと元気になるような番組にしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、この番組では皆さんが暮らしている町のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの町にまつわるメッセージもお待ちしています。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの町で会えたらいいねを選んで送ってください。
はい、お願いします、
はい、さあ来週は、
来週ですけれども、
はい、
メイン MC は株式会社エルユートワイオの長尾純平さんが担当します、
はい、ゲストは神奈川県川崎市で株式会社野口基地という企画制作会社の代表をしている山本義方さんです。
はい、楽しみです ね、
ね
はい、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の未来株式会社瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あの街。